お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院皮膚科の伊藤誠先生をお迎えして、褥瘡ということについて、はい、お話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先生、まずこの褥瘡とは何でしょうか。
褥瘡とはですね、一般的に床ずれ、はい、ということなんですが、寝たきりなどによって体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったりすることで、皮膚の一部が、赤色を帯びたりただれたり傷ができてしまうことになります。
はい、この床ずれということで分かりました。先生、じゃあこの床ずれでもう話進めていいですか。リスナーの皆さんそれが分かりやすいと思うので。
はい、お願いします。はい、
じゃあこの床ずれはなぜできるのでしょうかというところ、先ほどね、先生が血流が悪くなってということをおっしゃってましたけれども、はい、もっと詳しく具体的にお願いします。
そうね、私たちは普通無意識のうちに、ね、うん、まあ、眠っている間に寝返りを打ったり、長時間椅子に座っているときはお尻を浮かせるなどして、同じ部位に長い時間の圧迫が加わらないようにしています。
はい、
このような動作を体変換と言いますが、自分で体変換ができない方は、体重で長い時間圧迫された皮膚の細胞に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり、これにより床ずれができるようになります。
先生、この自分で体変換ができない方というふうにおっしゃったんですけれども、
はい、
そういう人たちってどういう人たちなんでしょうか。
はまあ、いわゆる長期の寝たきりの方だったり、うん、はい、極端に栄養状態が悪くなっている方になりますね。
うん、ということで、今軽くそう想像できるの中では、例えば、ご年配の方であったりとか。
そうですね、
あと本当に、まあ、例えば事故だったり病気だったりで、自分自身ではこの体のコントロールができずに、うんうん、寝たきりの状態という方たちのことなんでしょうか。
う
ん
う
ん、
そうですね、脳梗塞後で、肩麻痺があったりだとか、うん、まあ、多くの骨折があったりだとかの方になりますね。
うんうん、ということで、まあ、そういう方たちがなりやすいということなんですけれども、うん、ということは先生、その脳梗塞とかって、まずそういう病気にならないこともまず大切になってくるということですよね。
そうですね、
予防としてはね。まずはね、はい、でもまあそれはまあなんていうのかな、気をつけてもなってしまうたらなってしまうわけで、
うんうん、
で実際後遺症が起きて寝たきりの状態になった時にはやっぱりこの床ずれっていうのは注意していかないといけないということになってくるわけですよね。
はい、
で実際じゃあどういった体の部位、どこら辺に出てくるんでしょうか。
まあ、主にはですね、やはり骨が突き出した部分というのは自分の体重で強く圧迫されますので、床ずれができやすくなりますね。お尻の付け根のあたりだったりとか、
お尻の付け根、
仙骨という、
はい、ありますね、
腰のちょっと下ぐらいですかね、真ん中のだったり、まあ、横向きが多い方だと太ももの付け根の部分にできやすくなったりとかが多いかと思います。
うん、じゃあやっぱりその人の寝ている体の癖でやっぱりその出やすい部分、まあ、だから結局圧迫されている部分というところですよね。
はい、
できやすいというのはですね。うんうん、だからそうやって、まあ、床ずれ結構ひどい状態になっていると思うんですね。私も写真とかで、
はい、
見たことがあるんですけれども、うん、穴が開いてたりとか、うんうん、ね、うん、先生でもここまで放置するってありますか。
ちょっとね、うん、普通に考えるとびっくりするような傷ができてたりするんですが、
ね、はい、
やはりこの体変換ですね、まあ、何時間に1回かは左右向きを変えていただいたりとかがちょっとできてない方だったりすると、 まあ、初めは赤いだけなんですけれど、うん、それからまあビランといってですね、皮膚の表面が、うん、まあ、擦り傷のようなものができてきて、
はい、
でどんどんその潰瘍ですね、うん、穴が開いていくようなものに進行していきますね、
うん、実際、まあ、例えばそうやって、自分で体の、ね、位置体変換ができない方たちっていうのは一人で暮らしていることは稀、
そうですね、
よね、
うん、
でそういうふうに床ずれというかひどくなる手前で気づくためにはやはりその介護というかケアをしている家族だったり、まあ、そういった役割の人、まあ、サービスを受けてたりとかするとそういう人たちがまず第一発見者というかになってくるわけですよね、
はい、
だとしたら、まあ、ケアしてたらひどくならない手前で予防はできるということなんですよね先生。
そうですね、
実際はね、
うん
うんうん、
なかなか自分、ね、患者さん自分では気づかないことが難しいので、
うん、
やはりご家族だったりとか、はい、まあ、介護職の方だったりとか、うん、まあ、時には看護師、医師などが、まあ、早めに発見してあげると、
うん
うん、
先生実際痛みとかって感じないものなんですか、そうなってきた時に。
と、まあ、脊損といって麻痺が、神経の麻痺があったりする方は、痛み感じない方が多いんですが、
だから、ね、うん、自分では気づかずにということ
の方もいらっしゃるし、うん、痛くても動けない方、まあ、脳梗塞とか脳卒中の、ね、はいはい、うん、子で痛くても自分では、
うん、
寝返りが打てない方は、うん、多分痛いと思うんですけどね。
それはでも伝えることはできるじゃないですか。
だから言葉も喋れないので、だから結構きつい、大変だとは思うんですけどね。だから、
やっぱりじゃあもう本当に周りでケアされてる方たちの見極めでしょうね、
うんうん、
先生。
そうですね、
うん、うん、はい、じゃあ実際もしかしたらこれ、まあ、褥瘡と床ずれじゃないかと思ったらどうしたらいいんでしょうか、
うんうん、まずはですね、はい、まあ、例えばお尻の病変だとして、うん、初めはね赤くなるので、
はい、
皮膚が圧迫されてるかどうか、褥瘡かどうか分かるっていうのは、指でですね3秒ほど軽く押していただくと、
うん、
でそれで白っぽく変化するかを、まあ、確認する方法がありまして、
はいはい、
で押した時に、白く変化してその後指を離した後に、
うん、
また赤くなってくるものは俺は床ずれではないと判断すると、
うん、あ、血流があ
るってことですね、
ですね、はい、
うん、ただ押しても赤みが消えずにそのままの状態だと、うん、まあ、初期のその床ずれという判断になりますかね、
うん、あ、そういうことも、まあ、周りの方たちが知っていれば試してみるということができますね、
うんうん、そう
ね、
うんうん、
そしたら早めにそれに対する、まあ、一番の予防は多分そこに圧をかけないようにするってことですもんね。
そうですね、うんうん、
そういうことで体をこう一応ずらしてあげるとか、
そう、体変化をしてあげるっていう
ことですよね、
はい、
あ、なるほど。じゃあ、まあ、今の話では褥瘡にならないため、褥瘡ですね、
うん、特
殊にならないための方法としてその体変換の方法があるということだと思うんですけど、
うんうん、
それやり方とかってありますか。正しいやり方なんでしょうね。
正しいやり方ね、はい、基本的には、まあ、長い時間圧迫されているところを、まあ、こう回避するというのが大変化になるんですが、まあ、定期的にやっていただく必要がありまして、はい、うん、基本的には、2時間を超えない範囲で1回大変化を行います。なのでかなりちょっと、ね、夜間とかは大変だと思うんですけれど、
ですね、
うん、まあ、少なくとも2時間に1回はこう左右で入れ替えるとか、まあ、横向きだったりとか、
うん、
にしてあげる。ただし今その褥瘡予防のマットだとかが、
はい、
まあ、流通しているので、
はい、
それを、まあ、使用できる場合だったら4時間に1回の範囲でやったりとか、
うん、
あとはベッドによっては自動で変換してくれるものもあるので、まあ、そういうのを利用するとちょっと、ま
あ、そうなんですね、
介護者の負担が減るのかなっていう。
それはいい、ね、利用した方がいいと思います、
ね、いいですね、
うん、だって2時間に一度というと寝れないですよ。
寝れないね。そうね。そうなんですよ、うん。
介護する方がちょっとおかしくなっちゃいます
ね。
だ
からね、自宅ではなかなかね、大変だと思うんですけどね。
いやでもこれ考えると私たちの体ってうまくできてるというか、
うん、そうね、
先生離れたさそう近づいてください、はい
はいはい、そうですね、
そうならないように寝返りを、
そうそう、
無意識のうちに寝てる間でもやってくれてるっていう体ってすごくないですか。
痛いんでしょうね多分ね。
ですね、うんうん、いや、はい、まあ、そうやって2時間ごとに、もしくはそういったマットレスを使えば4時間ごと、はい、もしくはあのベッド自体がそうやって体変換できるベッドもあるということで、うん、まあ、何を導入するかっていうのはそれぞれの、まあ、いろんな、ね、うん、タイミングだったりいろんな事情もいろいろあるかと思うんですけど、うん、そういうやり方があるということなんですね、
はい
はい、あと他にはその、うん、例えば、まあ、こう、まあ、体変換することっていうのの他の以外で、まあ、ならないための予防とかっていうのありますか。
体変換以外、
うん、
ですとあのやはりあのご高齢の方だったりすると、うん、まあ、やっぱり栄養状態が悪い方もいらっしゃるので、
はい、
そういった栄養状態の、うん、補給というかですね、
はい、
監視というか、
うん、
まあ、そういうものは見とく必要がありますかね。
栄養状態、うん、なんですね。
あと、そうか、うん、そうね、あとはスキンケアと、
はい、
まあね、よくおむつをされている方もいらっしゃるので、
うん、
まあ、おしっこや便などの湿気によって皮膚がちょっとふやけた状態になると、
はい、
その床ずれができやすくなるということと、うん、
あ、はい、
まあ、あとはその排泄物が長時間付着している状態だと、うん、まあ、皮膚へ の, その刺激の皮膚炎が起きますので、
はい、
まあ、それで褥瘡発生につながりやすくなるということもありますかね、
うん、あ、うん、いやでも本当にじゃあそこもしっかりこうケアしていきながらということですよね、
うん
うん、はあ、大変ですね。いやだから本当にならないための予防がとても大切にはなってくると思うんですけれども、
はい、
じゃあ実際にご家庭で、うん、まあ、床ずれだなと、褥瘡だなと思った時には、うんうん、病院とはどこに行けばいいんでしょうか。
そうですね、褥瘡科というものはなかなかないの で,、うん、
ですよね、
ただ特定の診療科が、うん、担っているわけでもなくて、
うん、
まあ、病院によっては皮膚科や形成外科、あと外科内科リハビリテーション、
うん、
あとは整形外科など褥瘡の、専門する医師が会員として参加してますので、
うん、
またまあ、ある程度の規模の病院ですと褥瘡対策チームっていうのが設置されていますので、まあ、その病院ごとでどの診療科が、担当しているかっていうのは異なりますので、
はい、
もし受診、まあ、褥瘡を疑った場合ですね、受診を希望される場合は一度施設に確認することがおすすめいたします、
うん、じゃあ実際じゃあそう、病院に行った場合どういった治療を施してくれるんでしょうか、はい、
治療は、
うん、ですね、うん、
治療は、まあ、その褥瘡の深さだったり範囲だったりにもよるんですが、
うん、
まあ、大きく3つ分けるとですね、保存的療法といって、まあ、主に塗り薬ですね、
うん、
あとは、被覆剤といって傷を覆う、まあ、柔らかい、
うん、
まあ、シリコンやウレタンなどでできている、テープですね、
うん、
まあ、それを貼る治療、保存的治療、うん、あとは物理療法といって、まあ、単位変換だったり、
うん、
まあ、圧力を逃すような治療ですね、うん、
はい、
のあとは外科的治療といって、まあ、手術で、まあ、不要な部分を切除したりとか、
うん、
そういったものになります、
うん、まあひどくなった場合は、まあ、その手術でそこを切除する。で、うん、先生、切除したら穴開きません？
そうなんですよね。
傷跡ってどんな感じなんですか？
傷は、まあ、ど
うかね。手術した後の。
傷。
まあまあ、手術後ということですか。
そうね。まず、まあ、言い方は、まあ、あれですけど、もう、なんていうのかな、死んでいる組織っていうのかな。
はい。
死んでいる皮膚だったり死んでいる、まあ、肉だったりですね、
うん、
筋肉、
うん、
そういうものは取り除かないとなかなか新しい肉だったり皮膚が再生しにくいので、うんう
ん、はい、
まあ、まずそういったものを、うん、まあ、外科的手術で取り除きますね、
はい、
そのおっしゃる通り穴が開いてしまうので、
はい、
それは周りの組織で移動させてですね、その傷を縫い閉じるっていうわけじゃなくて、この横周りの組織気を剥離、うん、浮かせるっていうか剥離させて 閉じるという、まあ、皮弁っていうんですけどね、皮弁を作成して、はい、まあ、傷を覆ったりは行いますね。
先生、じゃあそれは傷の大きさによっても
大きさによってもですし、まあ、部位によってもですかね、
変わってくるわけですか。
あ、そうですね、うん、
で、あの、どこ、例えば包協施設手術の時は、はいはい、なんか自分の、はいはい、あの、どっかお肉が持ってきて入れるとかっていうこともよく聞くんですけど、
ま、
ね、はいは
い、まあ、そういったイメージで大丈夫と思います。
他の部位から、
ね、お尻の場合だと、そうですね、ももの筋肉を移動させたり
とか、大きければやっぱりそういう形じゃないと周りからの、
そう
ね、剥離させて閉じるって難しいじゃないですか。
そうですね、うん、そうなんです、うん、ちっちゃいとね、縫いとそこだけピッと ね寄りますけども、
でも大きかったらっていうところですね。
そうなんですね。
いや、でもそこまでほっとくっていうことの方がやっぱりちょっと問題だなっていうのはすごく感じますよね。で、実際どうなんですか先生、この治療を受けに来られる方たちで、
はい、
結構ひどい方が、うん、初心で、
うん、
ひどい方が来る場合もありますか。
あ、もういらっしゃる場合もありますね。遭遇します。はい。
はあ、そうなんですね。
はい。なのでちょっと大変ですけどね。
大変ですね。
うんうん。うんうん。
いや、でも本当そうならないのが一番の、まあ、大切な部分だとは思うんですけれども、うんうん、じゃあ予防をもう一度どういったところに気をつけたら、うんうん、まあ、で実際疑ったら早めの受診だとは思うんですけれども。
はい。
うん。
予防の部分でやっぱり、はい、あの早期発見というかですね、まあ、なりやすい患者さんのタイプはやはりあの自分で体変換できない方が主なので、うん、介護者やご家族の方が、まあ、その圧迫されている部位を、まあ、毎日観察してですね、
うん、
皮膚が赤くなってないかとか、
うん、
先ほど申したようにあの指で押してみて白く変化するかどうかっていうのを、
うん、
まあ、こまめにチェックしておくことが必要になりますね、
はい、うん、でそうやって見ながら早めの受診っていうところが、
うんうん、
まあ、ひどくならないため の、
うん、
あの大切な部分ポイントだとは思います、
うん、
ぜひね、皆さん聞かれている方はあの ご家族にねそういう方がいてケアされている方たちはいろいろそういった知識っていうのは、まあ、あるかもしれないけど、例えば一人暮らしのね親がいてたまに遊びに行ってっていう時には、
うんうん、
やっぱりこういろいろお話を聞いておくっていうことも大切ですよね。最近痛いところないとか、
そうですよね、ご家、うん、
できればお風呂を一緒に入って
まあそうね
チェックしてあげる
のとかも大切かもしれないですね。
ですよね。
ただお一人暮らしでもご自分でね生活できてる方は、
うん、
まあ、寝てる間に多分おそらく、
そっか、
ね、あの寝返り打てるので
ですね、一人暮らしで
大丈夫と思うけどもそうなんですよね。
そうですね、
はいは
い、いや、じゃあそういう人が例えば、風邪をひいて熱が出るほどでもないけれどもちょっともう具合悪いから 2,3 日ずっと寝床にもうずっと寝たっきりって言ったらあれですけど、まあ、トイレ起きるぐらいは起きてるけど、うん、みたいなところで、うんうん、そういう時にはならないんですか。そういう時はそうなり、
そういう相場ではねやっぱりちょっと少ないような気がしますね、
うん、やっぱり本当に実際もう、
うんうん、
例えばおトイレもこう実際自分で行ききれなくて本当に寝たきりの状態の時っていうのがやっぱり
もうありますね、
うん
うん、そういう場合がやっぱりほとんどだと思うし、
うんうん、
まあ、中にはですね例えば、うん、まあ、なんとか中毒の方で、
うんうん、
例えばもう一日中ずっと、まあ、意識を失っている状態、
あ、はい、
倒れているような状態ですと、うん、もう、まあ、あの若い方でもやっぱできる方は
そうですね、
まあまあ、部位はいろいろですけど倒れた
圧迫のされ方によってはっていうところでしょうね。
よってはもう、うん、膝にもできるし、まあ、どこにもできる、ね、かかとにもできるしと、なので肩にもできてしまうし、なのでやっぱりその圧力かかってることをまあやっぱ回避するっていうかね。
皮膚ってじゃあ本当にこの圧って
かかってるんですね。今僕たちもね座ってますけどね。
ですよね。
まあ、なんだかんだちょっとね。
あ、確かにそう。
動いたりしてみてね。
自然に揺らいでますよね。
そう、揺らいでますからね。
はい、確かに。
うんうん、
ああ、体ってじゃあ自分でそういうふうにコントロールしてるわけですね。そうならないように、
そうね、うんうん、
考える考えない関係なく。
そうですよね。すごい
すごいですよね。
そうそうそう。
ということでございますけれどもね、はい、先生、じゃあ最後にまとめて何かありますか。あの
言い残し、
はい、言い残してないこと、
言い残したことはないけれども、よくね、あのご家族とかね、やっぱご高齢の方、あの見てられる方、はい、まあ、やっぱり、まあ、しつこいようですが、はい、あの圧力を逃がしてあげると、うん、やっぱ体変換をしたりとか、あと、まあ、体重が、まあ、極端に減ってきているとかね、うん、あのそういった栄養もあのやっぱり見てあげて、うん、まあ、管理というかあの手当てをしてあげることが必要かなと思います。
はい、はい、ということで本日は琉球大学病院皮膚科の伊藤誠先生をお迎えして、褥瘡床ずれについてお話を伺っていきました。先生よろしいですか。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。